2021年6月27日、本日は聖霊降臨節第6主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌18番。賛美歌18番を賛美いたします。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 あるいは主法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第86編1節から10節まで。賛美歌の後ろの94ページになります。賛美歌の後ろの講読詩編のページの94ページ、詩編第86編1節から10節、司会者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。講読詩編、詩編第86編1節から10節。主よ、私に耳を傾け答えてください。私の魂をお守りください。
私はあなたの慈しみに生き
る。あなたのしもべをお救いください。
あなたは私の神、私はあなたに
頼む者。主よ、憐れんでください。
あなたの
しもべの魂に喜びをお与えください。主よ、あなたなのです。主よ、あなたは恵み深くお許しになる方。
あなたを呼ぶ者に豊かな慈しみをお与えになります。
主よ、私の祈りをお聞きください。 苦難の襲うとき、私が呼び求めれば、主よ、あなたのような神は神々のうちになく、主よ、あなたがお作りになった国々はすべて、あなたは偉大な神、ただあなた一人神。お祈りをいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美します。あなたが今日という日を作られ、私たちに新しい朝を与えてくださいました。私たちにあなたを礼拝する心を与えてくださいました。あなたは私たちに祈ることを、賛美することも与えてくださいましたから、こうして礼拝を始めることができました。心から感謝いたします。一週間ぶりに会う兄弟姉妹のお顔を見ながら、今日もまたおいでになることができたと安堵の思いで挨拶ができましたことも感謝いたします。またお顔が見えない方たちを思うときに、どうしているかと案じ、あなたの最善を祈るものであります。どうか今あなたに向かおうとする私たちの思いを、思い煩いや疑いの中に引きずり込もうとする力が働いていますならば、あなたが私たちをそこから解き放ってください。あなたの御顔をまっすぐに見ようとせず、他のものに心を奪われそうになっていますならば、どうぞ聖霊の神が私たちをそこから解き放ってください。今他の誰でもないあなたの生ける、あなたの御言葉を聞くために、私たちの心をそこに注ぐことができますように、あなたの恵みが見えますように、私たちが聖霊と御言葉によって心を、また体も収めていただけますように、そのようにしてあなたが共にいてくださる思いにますます深められていきますように、心からへり下り、自分の心が狭くなっていた自分の心があなたによって広げられ、安らかに息をすることができる、その喜びを知ることができますように、あなたの平安、あなたの愛に満たされて、あなたの望みに包まれて、ここから出発することができますように、さまざまな事情でこの礼拝に来られない多くの方々があります。その方たちにも置かれたところであなたの恵みが見えるようにしてください。特に体、心が弱くされている方々にあなたが癒しの手を伸べてくださり、力づけてくださるようにと祈ります。どうかこの地上にあるキリストの教会が、いつでも何があってもあなたが愛のお方であることを、慈しみのお方であることを、この福音を高らかに告げ知らせることができるようにしてください。この礼拝も終わりまでそのようなものと導いて、御心にかなうものとなることを願います。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌93番4の A にございます。人信条、 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。出エジプト記、旧約聖書出エジプト記20章4節から6節までです。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。熱情と慈しみの神と題して、御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。信仰生活の基本を学ぶというか、身につけるということで、先月から実会のによる説教を始めて、今日は第二の戒めの御言葉に聞きました。あなたはいかなる像も作ってはならない。これが私たちに与えられている神の言葉、また実会の第二の戒め、私たち救われた者の生きる道であります。でこの言葉は教会でも偶像礼拝の禁止というふうに理解されて、そのように私たちも聞いていると思うんですけども、もともとの言葉を丁寧に読みますと、4節、あなたはいかなる像も作ってはならないと書いてあり、また上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない、なので拝んではならない、拝んではいけないじゃないんですね。まず作るな、そのような像を作るなということであり、またそれがあなたはいかなる像も作ってはならないということで、神の民一人一人に、また神の民全体に呼びかけられているんですが、私たちがだいぶ前になりますけれども、前に使ってた口語訳聖書では、自分のためにこの像を作るなという、その自分のためにって言葉が入ってたんですね。それも本当に大事なことだと思います。人間は自分のために像を作る、神を作る、形あるものを作る。まあ、作るなと言われてしまっても、こう作ったら今度またそれを拝むなということになっていくわけですけれども、もともとは作るなということなんです。そしてこの古代の世界において、その像を刻むということはどういう意味があったかというと、これは祈祷会の時に学んで知ったんですけども、その古代の世界はこう霊がこううようようようようしてるっていう、そういう理解があって、そして石の像を置いてそこに霊を住まわせるという、そういう考え方があったそうです。でオリエントの王国などでは国境に王様の像を刻んで置くということをすると、 そうするとその王様が国境で支配しているんだよということを示しているという、そういう理解があったそうです。そしてそこに王様の霊があって、王様が支配していると、その像っていうのはその印なんだということでありました。けれどもそれを神様の側からすれば、その像があるところにしか神はいない、おられないということになってしまうわけです。その像を刻んでそこに霊がいるということは、その像があるところにしか神はおられないということになってしまいます。そういう神様を人間が作ってしまうということになります。で、私たちはこの前回十回の第一の戒めを見ましたときに、この二節が大事なんだと、今日朗読しませんでしたか、今読みますけども、この三節が第一の戒めで、あなたに私を置いて他に神があってはならないですが、その前の二節、この神様の自己啓示、自己紹介があって初めて、すべての戒めが私、あなたとして語られる関係で与えられた御言葉なんだと聞きました。二節呼びます。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。人間が作った像が神の民とエジプトと共にいて、そして奴隷の家から救い出すんでしょうか。そういうことなんですよね。私は主、あなたの神。これは五節にもありますけれども、エジプトの国、奴隷の家で力を振るう権力者に埋めいて苦しんで嘆きの声を上げて、その声を聞き届けてくださって、そしてモーセを立ててそこから救い出してくださった神、主なる神だ、私の神と言ってくださる、そのお方はそのような像、人間が作った像を住まいとするはずがない。そうではなくて、全く自由にご自分の意思でこの虐げられた民を憐れんで、そのもの、その民の神となって力を、力強い身腕でこのエジプトの国、奴隷の家から導き出してくださった、その神様が自由にご自分の意思でお働きになる、そのことを信頼して信じていくというのがこの第二の戒めの心なんですね。あなたはいかなる像も作ってはならないと、いかなるものの形も作ってはならない。けれどもこの旧約聖書を見てまいりますと、そのイスラエルの歴史というのは神に背く歴史でもあり、その神に背いて偶像に走るという歴史でもあったということは、聖書を読んでいくと分からせていただきます。それで今日は聖書のその第の戒めに通ずる箇所を開きたいと思いますけれども、まず詩編115編と忍耐していただいて、旧約聖書を広げて開いていただきたいんですが、詩編115編の4節から8節、旧約聖書の955ページになります。はい、詩編第115編の4節から8節に、偶像というものを批判している信仰者の、古の信仰者の御言葉があります。955ページの詩編115編の4節から8節をお読みします。国々の偶像は金銀に過ぎず、人間の手が作ったもの。 口があっても話せず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅ぐことができない。手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない。偶像を作り、それにより頼む者は、皆偶像と同じようになる。この国々の偶像というものがイスラエルにも入ってきたわけですけれども、預言者やこの祈りに生きている人たちは、そういうものは人間が作ったものに過ぎないと。口があっても話せない、目があっても見えない、それは死せる神であると。自由に生きて働いて私たちを救い導き養う生ける神ではないと。そうではなくて、9節以下いくと、主により頼めと、主こそ助けであり盾であるなられるのだと、祈りの声を上げているわけです。偶像の本質というものをこのように批判して祈っています。これに通ずる預言者の言葉も見たいと思います。こちらの方がさらにもっと痛烈な批判の言葉です。イザヤ書第44章、イザヤ書第44章9節からですね。イザヤ書第44章9節以下、ちょっとコメントしながら読みたいと思います。旧約聖書の1133ページです。イザヤ書第44章の9節以下、どうぞお聞きください。偶像を形作る者は皆無力で、彼らが慕う者も役に立たない。彼ら自身が証人だ。見ることも知ることもなく恥を受ける。無力な神を作り、役に立たない偶像を射る者はすべて、その仲間と共に恥を受ける。職人も皆人間に過ぎず、皆集まって立ち恐れ恥を受ける。鉄工は金槌と炭火を使って仕事をする。土で叩いて形を作り、強い腕を振るって働くが、飢えれば力も減り、水を飲まなければ疲れる。これは職人が人間に過ぎないということを別の言い方をしているわけですね。でもこの偶像を作るためには、能力の限りを上げて一生懸命作るわけですけども、しかしその作る人間は喉が渇き疲れる、生身の私たちと変わらない人間なんだと、人間に過ぎないんだということです。13節、木工は寸法を測り、石筆で図を描き、のみで削り、コンパスで図を描き、人の形に似せ、人間の美しさに似せて作り、神殿に置く。こちらの方も人間の能力を尽くして偶像を作って、その姿ですね。14節、彼は林の中で力を尽くし、もみを切り、柏やカシの木を選び、またもみの木を植え、雨が育てるのを待つと。この木の像のためには林の中でも力を尽くしということで、いい加減に作っているわけではなくて、それこそその木も選んで作るわけなんですけれども、15節、木は薪になるものなんだと。人はその一部を取って体を温め、一部を燃やしてパンを焼くと。まさにその通りですよね。暖を取る、調理に使う、その薪を、その木で神を作ってそれにひれ伏し、木造に仕立ててそれを拝むのか。 暖を取るもの、燃料にするもの、調理に使うもの、木はそうだ。その余った木で民を作り、節を拝む。16節。また木材の半分を燃やして火にし、肉を食べようとしてその半分の上で炙り、食べ飽きて身が温まると、ああ、暖かい炎が見える、などという。残りの木で神を、自分のための偶像を作り、ひれ伏して拝み、祈って言う。お救いください。あなたは私の神と。偶像を作る人間の姿というのはこういうものだと、預言者イザヤは神のために呼ばわっているわけです。この17節で、残り物で、残りの木で神を作ると。そして自分のための偶像。本当にこの人は、お救いください、あなたは私の神と言いながら、本当にこの木の像を我が神と信じて言っているんでしょうか。ひれ伏して拝みという目に見えるところではそのようにしているかもしれませんけれども、その本質は残り物で作った神に自分のために拝んでいるという、偶像礼拝というものがもたらすもの、していることというのを預言者はこのように鋭く批判しております。でも決してこれは一言ではなくて、私たちもまた陥りやすい、イスラエルの民と同じように私たちもまた陥りやすいと思うんですね。それは私たちが神様にいろいろな願い求めがございます。それはもう現実ですけれども、知らず知らずのうちに自分のための神、自分の願い事を聞いてくださる、そしてまた自分に都合の悪いことは言わない、見ない、語らない神であれば、都合がいいと、そういうことはないかと預言者の言葉に問われます。私たちは本当に金属で像を作ったりしないと思うんです。また木造を作ったりしないと思うんです。今ここに生きているこういう私たちはですね。けれども、その預言者がその本質をついたように、形あるものは刻まない、じゃあいいんだっていうことではなくて、その偶像礼拝というものの本質は自分のための神、それを自分の自由になるような神を自分の手元に置いて、で実際ひれ伏すように見えたとしても、その内実はひれ伏してない神だと思ってない、その誠の神を拝むような礼拝というのは一切してない、自分の手の中に収め、神を自分の自由にするかのような、そのような関係あり方というものに陥ってしまう、それが偶像礼拝の本質なんだと、そのように預言者もまた詩編の信仰者も言葉を尽くして語っているわけです。そのようなものが神であるはずではないではないかというのが、この出エジプト記の言葉になるわけですね。もうちょっと最後のところで、イザヤ書のこの後のところを読んで、また出エジプト記に戻りたいと思いますが、以前もこの箇所を読みましたけれども、そのように痛烈にイザヤが、預言者イザヤが民の偶像礼拝を批判して、そして21節で立ち返れというわけです。イザヤ書44章の21節22節もお読みします。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り、私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。 偶像礼拝の批判というのは人間が神の像を作るということですが、違うんだと。神が人間を形作ったんだ。創世記によればご自分の形に似せて創造された。私はあなたを形作った、私のしもべとした、神に従うものとして創造したんだと。そして22節読みします。私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったと神は民に語っている。偶像礼拝に走っている民にまだ立ち返る前に、私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払ったんだから、立ち返れ、立ち返れ、私を忘れるなという、本当に神様の熱情を感じます。私はあなたをあがなった、もうあなたの罪を私はあがなって許しているんだ、だから立ち返ることができる、だから立ち返る、悔い改めますという前に、もうあなたの背き、あなたの罪は雲が吹き払われるように吹き払っているんだと主は言われます。それほどまでに主なる神はこの神の民を本当に愛しておられる。で、出エジプト記に戻りますが、このような痛烈な偶像礼拝批判というのは神の本当に大きな熱い愛の裏返しなんですね。先ほどの今日の箇所の続きですけれども、5節の後半から、私は主あなたの神と、ここでもまた神様名乗りを上げてくださって、私は熱情の神であると言われます。これは口語訳聖書では妬む神と訳してありましたし、最近出ました教会共同訳聖書も妬む神という訳に戻りましたね。新改訳聖書も妬む神となっております。妬みですよ、嫉妬ですよ、嫉妬する、愛するものが自分ではなく他の人に目を向けて嫉妬する、妬む。私たちの神様はそれほどまでに神の民を、私たちを愛してやまない、慕ってやまない。だからこそ、その偶像礼拝の罪を見過ごすことはできないし、イザヤが言ったようにその罪もすでに吹き払っているんだ、立ち返れと言われます。そしてこのように祝福の約束を告げておられます。私を否む者にはその罪を子孫に3代4代までも問うが、6節、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。戒めを軽んじる者への裁きというのは3代4代ですから、この時にはこの主である聖人と、またその親たち、年老いた両親とその子どもたちという、その一家の中で3代、またあるいは4代の者が生きていた、それを反映しているということで言われ、語られました、学びましたけれども、主を愛し主の言葉を守る、主を愛するというのは主の言葉に聞き従う、守るということですが、その時にはその主の祝福は幾千代ですよ。幾っていうのがもう3、4ぐらいで、その2、千代ですから、もう永遠にと言ってもいい、それほどまでに祝福で満たす慈しみ深い神様、主なる神でいらっしゃると。その愛の熱情の、妬むほどに私たちを愛してやまない神様が自由なお方だからこそ、私、神の民イスラエルをエジプトの国、奴隷の家から導き出したお方であり、今キリストの教会に生きる私たちにとっては神の子イエス様を使わせてくださって、そして私たちを 罪と死のその奴隷状態から許しと永遠の命、この恵みの中へ導き出してくださった、自由に働いてくださる、その神に私たちは望みを置く、信頼を置くようにと第二の戒めが与えられているわけです。私たちは実際の物理的な木の像とか金属の像とか作らないと思うんです。でも聖書とかイエス様とか神様とか言いながら、その神様が自分の願うようにしてくれないと言って礼拝を離れたり、教会を離れたり、聖書を読むのをやめたりとすれば、やっぱり偶像礼拝と同じように見ているということになると言えると思います。偶像っていうのは自分の手で自由になって、必要な時は作り、いらなくなったら捨てる、それが偶像礼拝の本質です。そうではなくて、私たちは生ける主を、私たちを救い出してくださった主を、私、あなたという関わりの中で生きて生かされて愛されて許されたからこそ、主を愛し主の御言葉に聞き従う、すでに神様が罪をあがなってくださっているから安心して立ち返ることができるわけです。その神様の大きな愛、慈しみを忘れずにいましょう。最後にヨハネによる福音書のイエス様の言葉を読んで祈ります。シエスの問いかけにシモン・ペトロが答えた言葉を読んで祈ります。ヨハネによる福音書6章の68節69節、シモン・ペトロが答えた、主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。シエス・キリストの父なる神、旧約聖書の民の歴史は、あなたがあなたを離れ偶像礼拝に走る背きの歴史でもございました。その神の民をあなたは見捨てることなく、ついにはイエス様を使わせてくださり、聖霊を下してくださり、本当に私たちが心からあなたを礼拝し、偶像礼拝の背きの罪から解放してくださったことを思います。だからこそ私たちはあなたを愛し、あなたの言葉を聞いて守り、いつまでもあなたと共に過ごすことができますようにとお守りを祈ります。どうぞ私たちを偶像礼拝のその日の罪から解き放って、あなたの恵みの中におらせ続けてください。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌227番、賛美歌227番、 私たちの感謝と献身の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
恵み深き天の地なる神様、今日も私たち主の日の礼拝にお導きいただき、御言葉を賜りまして感謝をいたしております。ただいまお下げいたしました献金は私たちの感謝のお印です。どうか極めて主のご用にお使いくださいませ。主イエスキリストの御名にお捧げいたします。アーメン。
正英25番を賛美して祝祷を構想を持って礼拝を終わります。正英賛美歌25番です。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。